神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。このコーナー、今日はお電話をつないでお送りします。秋田県神社庁教会委員の金山智明さんです。金山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。このコーナー、今日は人生儀礼について、中でも赤ちゃんが生まれる前の安産祈願のお話をお聞きできればと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、わかりました。新しい命の誕生は、親になるご本人をはじめ、またご家族にとっても大変嬉しいことだと思います。
はい。
いつの時代でも授かった命が無事に生まれてきてほしいという気持ちは、ね、変わらないものだと思います。
そうですよね。
まずお産が軽く済みますようにと、はい、お祈りをする安産祈願は、まず大体500年ほど昔から一般的になったと言われてますけれども、近年は、少子化ということもあって、安産祈願を大事にされている方が大変多くいらっしゃいます。
では皆さん、妊婦の方は安産祈願っていうのは基本的には行うものなんですか？
はい。今多くいらっしゃると言いましたけれども、もし100人妊婦さんがいたら、大体何人ぐらいの方が安産祈願をされていると思いますか？
どうですか、藤田アナ。
どうですか、2、30人くらいかな。
私もっといると思ってたな。私の周りの友人の話だけしか私も情報源がないんですけど、はい、8割ぐらいいくんじゃないですか？
そうですね、正解で、まあ、大体100人いたら88人、 88% の方がされているそうです。まあ、これは平成30年の、まあ、4年前の、まあ、マタニティダッシュのアンケートなんですけれども、これだけね、安産祈願をされているのが多いということですね。
そもそも安産祈願はいつするべきなんですか？
はい、妊娠5ヶ月目の犬の日に行うのが良いとされています。なぜ、5ヶ月かというと、まあ、妊婦さんがだいたい5ヶ月ぐらいになりますと、まず胎盤が完成して、で、つわりが軽くなって、母子ともに安定した状態になるからとされています。また、なぜ犬の日かというと、まず犬はですね、お産が軽く済んで子だくさんだからと言われてますし、まず神道の、まあ、和歌で、日の元に生まれいでにします人は、神よより出て神よに帰るなりという歌があってですね、神様から命を受けた者はやがて神様のもとへ戻っていきますよと、これは日本人の生死観を歌ったものなんですけれども、まず生まれるに関して言えば、犬は、霊界を行き来する霊獣とされています。
そうなんですか。
なので、神様の世界よりこの写し世にですね、生まれてくる新しい命を霊獣である犬が手助けをしてくれるのかもしれません。
なるほど。
またですね、神社の参道によく狛犬が出ていますけれども、神社の神様を犬が守ってくれるように、犬が苦労を払って、子供を守ってくれるので、犬の日で5ヶ月目を選んでですね、安産祈願をするようになったと言われています。
それはもう、では冒頭でお話ししていた500年ぐらい昔から行われるようになった、一般的に。
そうですね、まあ、一般的になったのは江戸というふうにはされてますね。
その頃からもうこの5ヶ月、まあ、いわゆる安定期に入った時期の犬の日っていうのは続いてきているんですか？
そうですね、はい。
なるほど。では逆に考えると、その安産祈願を行うとなると、犬の日ではないともういけないっていう感じなんですか、金山さん。
はい、これもよくある質問なんですけれども、犬の日にされる方がやっぱり多いです。
そうですか。
まあ、ただその犬の日じゃなく、まあ、お仕事の関係とかで、必ず犬の日にできない方もいらっしゃいますので、まあ、多産にですね、あやかるのであれば、干支であればネズミの日、根の日、鳥の日、イノシシ、イの日ですね、にされる方もいますけれども、 なかなかそのお仕事が土日とか祝日しか休めない場合は、まずあまりこだわらないで、妊婦さんのご都合のいい日、体調のいい日を優先してお参りする日を選んでいただければ良いと思います。
そのあたり神様といいますか霊獣である犬も融通聞いてといいますか、妊婦さん第一できっとね、考えて
神様のにお仕えする、犬ということでは、神様にお祈りすることが優先に考えていただければよろしいかと思いますね。
なるほど。そして安産祈願のことを考えますと、一般的に腹帯っていうんですかね、副帯っていう方もいらっしゃいますけど、つける方がねいらっしゃると思うんですが、あれはいつつけるものなんですか？
はい、神社に安産祈願の申し込みがあった場合には、腹帯を持参してくださいというふうに話しています。
なるほど、持っていくんですね。
は
い、
昔ながらのさらしのものですねであるとか、今は機能的なものも市販されていますので、そちらを神社でお預かりしてご神前にあげてお清めしてからつけてくださいねというふうにお話をしています。お祓いをしてお家で腹帯をつけて、腹帯をつけ終わったのでご家族にですね、腹帯をつけ終わりましたということでご報告をしていただければと思います。また妊婦さんによってはですね、腹帯をつけて神社に来て安産祈願を受けられる方もいらっしゃいますけれども、神社でお祓いを受ければ意味合いは一緒になるんですが、神社によってはですね、安産祈願に来た証として腹帯にこうお印をつけてくださる場合もあるので、まず、つけないでね、神社にお持ちになるのが一番よろしいかと思います。
なるほど、お持ちになってお祓いを受けた後に巻くっていう、つけるっていうことなんですね。そうですね。はい、そもそも腹帯副帯を実際にそろする意義っていうのは何かあるんですよね、きっと。
はい、最近ではその、病院の指導で産婦人科の先生とかの指導でですね、腹帯を全く使わないと妊婦さんもいると聞くんですけれども、
そうなんですか。
日本では、ご皇室において、一般のお祝いと同様の着体の儀というのが行われています。
はい、
ご皇室では、ご懐妊5ヶ月目の入りの日に内着体といって、仮の着体を、腹帯を巻いてですね、正式に9ヶ月の入りの目日にですね、腹帯を巻く、着体の儀というのが行われています。
へ、
この腹帯もですね、93殿90の神殿にお供えをして、それで神様にご報告をしてから腹帯を巻く行事です。腹帯には、胎児を保護するという意味合いもありますし、胎児の霊魂を安定させるという信仰的な意味合いもあるというふうにご理解いただければと思います。
なるほど。ちゃんとその、保護する安定させるっていう意味といいますか、精神的なものも含めて思いっていうのが込められているんですね。
そうですね。
実際にその神社に行くとき、服装選びも妊娠されている皆さん気にするところかと思うんですが、何かマナーなどあるんでしょうか？
はい、服装に関して言えば、あまり、楽すぎない格好ですね、がよろしいかと思います。
はい、
また最近、私がこう神社で感じるんですけども、サンダル履きで来られる方もいますけれども、そういうのはやめていただいた方がいいと思いますね。また神社ですと、下足を伴う靴を脱ぐ場合もありますので、また裸足はやめた方がいいですね。妊婦さんはまずお腹がきつくない緩めの格好でですね、選んでいただければと思いますし、付き添いのご主人さんですね、男性の方はスーツスタイルが望ましいと思います。
なるほど。一緒に行かれる方はもちろんですが、妊婦さんご本人も、もちろんご自身の体調のこともあるでしょうし、歩きやすさっていうのもあると思いますが、その中でも最低限のマナーを守ってで神社に行くっていうことなんですね。
神社は神聖な場所ですし、神様にお願いするに、例えば人に物を頼みに行くとき、あんまり楽な格好でお願いしに行く方は少ないと思います。ですから神様にも、お願いしに行くんですから、それなりの格好でね、お参りしていただければと思います。
なるほど。 金山さんにお聞きして、どう答えをいただくべきことなのかどうかっていうのは置いておいて、はいはい、妊娠中に金山さん、神社長の金山さんから見たしてはいけないことですとか、はい、あるいは気をつけるべきことっていうのは何か挙げられますか？
はい、今はなかなかそういうことないんですけど、昔は妊娠中に葬式に行っちゃいけないとか、もし出るならば、お腹の中にこう鏡をこう、収めてから出なさいとか、火葬場では骨を拾っていけませんよとか、お墓参りとかもちょっと控えなさいとか言われた時もあります。昔は疫病が多かったので、それは大昔ですね。そうすると妊婦さんが感染する危険があったので、そういう危険を避けるための方便だったと思います。ただ今現実として、親族として、お葬式に出るとなりますと、滞在時間の1日がかりになったりですね、体に負担がかかるかもしれません。大勢の中にいれば気づかれもするかもしれません。ただ義理があるので、必ず出ないわけにはいかないというならしっかり自己管理をしてですね、例えば具合が悪くなったら早めにこう休ませてもらうとか、そういう対応をされたらよろしいかと思います。自分の体を一番大事に考えてほしいと思います。
そうですね、体に負担のないようにそこを一番に考えてほしいですね。それでは最後になりますが、金山智明さんから安産祈願を予定している方、あるいは出産を控えている方に一言お願いできますか？
はい、今日は安産祈願について少し、お話をさせていただきました。まず世の中には子供が欲しいと思っても授からない方も実際いらっしゃいます。まずめでたく身ごもったことをですね、神様に素直に感謝をしてほしいと思います。子供は神様からの授かり物と考えていただければと思います。子供さんを身ごもれば自然と母性が出てきて、無事に生まれてほしいとか、自然にそういう気持ちが芽生えてくると思います。お腹の中での成長を願ってですね、無事出産できれば誕生するまでですね、赤ちゃんの無事を願いながら、妊娠期間中の生活を、送っていただければと思います。
この時間は秋田県神社庁教官委員の金山智明さんに安産祈願についてお電話でお話を聞きました。金山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナー、次回は来月12日にお送りします。皆さんからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。